初めての漢方
森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回はね、スーパーフードスピルリナというのを聞きましたけど、
今日はそうですね。
ねえ、すごかった。
全然関係ないと思ったかもしれないですけど、よく考えるとちょっと関係あるかもしれないですけど。
前回からちょっと今回もつながった話ですか？
つなげることができますね。
じゃあつなげていこう。
今日はですね、なんか、ちょっと昔も話したことがある、漢方薬局でいう子宝相談って何っていうのを、ちょっともう一回お話ししようかなと思ったんですね。
あ、妊活？
そうですね。
妊活。
前回、まあ、妊婦さんのとか、授乳期間中に、そのスピルナとか、こう、オイスターとかいいですよっていう話をしたんですけど、
ね、はいはい、そうでした。
今日はもう、妊活そのものをちょっと焦点当てたいなと思ってですね。
だいぶ前ですけどね、妊活の話。
かなり前にやったんですよ。
うん、だいぶ前。
けど、もうちょっとまとめ直して、一回でサクッとちょっと、
ぜひぜひ。
内容を話しときたいなっていうのがあるのと、
ぜひぜひ。
意外と、その、女性の方が自分の、まあ、周期をあんまり把握しないっていうのは、やっぱりあって。
ああ、人によるかもしれませんね。敏感な人でない人と。
低音期、高音期って、こうなる、こういう形が理想ですよっていうのを、
はい、
あんまり把握しない方がいるんですよね。で、なんでその話をするかというと、それこそしっかり妊活されている人だと、まあそういう知識を持たれている人が多いんですが、その、そもそも、その、生理周期、女性の生理周期って別に妊活してるしてない関係なく、整ってた方がいいわけ。
まあ、そりゃそうですよね。
だから、その、妊活関係なく、まあ、今回、こだわから相談っていうタイトルはしますけど、はい、それとは関係なく、まあ、女性であれば、そういうことの知って、まあ、普段から整えるのはいいですよ、ということもちょっとお伝えしようかなと。で、じゃあ、まあ、妊活、まあ、漢方でいう、よくその、看板で書かれている、こだから相談って、あれ、何やってるんですかっていうと、
はい、
まあ、すごいざっくり分けて二つあって、
はい、
まあ一つは、男女共通で、ホルモンバランスをそれこそ整える。性ホルモンを整える。これは、まあ共通でよくやってます。
はい、
で、じゃあ性ホルモンを整えるってなった時に、ここでじゃあクイズを出したいと思います。
何
五臓の、どこを整えることが重要ですか？五択ですね。
確率は 20% でございますよ。
はい。
待って、ホルモン。あ、
お、
ジン。
正解。
やった。
びっくりしました。こんなに早く正解を。
待ってくださいよ。私はね、この番組を佐藤さんと一緒にもう2年半やらせていただきますよ。
そうですね。
もう即答して当たり前じゃないですか。
私が体調悪い時はもう一人で話せるぐらいの。
もちろんですよ。もう私が佐藤さんに代わって漢方の知識をね、皆様にお届けしますよ。
わかりました。そこまで言っていただけると。
任せてください。
嬉しい限りなんですけど。その通りです。腎ですね。
五臓。やった、
うん。なぜかというと、五臓六腑の腎は、まあ今で言うところの、まあメインとしては、まあ、老廃物を捨てる腎臓と、うん、あとはいろんなホルモンを出す腎臓の上の副腎。ここの機能両方とも含めているので、五臓の腎を補うことは、ホルモンバランスにとってプラスになると。で、これは男女共通でよくやります。男性であろうが、女性であろうが、性ホルモンのバランスとなることすごい重要ということで、腎を補う。まあ、要は補腎薬っていうのをよく使うという感じですね。で、
補う腎
で補腎薬、はい。補腎薬の代表というと、もう血を増やすで重要な、それこそ鹿の角が一番最高峰とされています。
よく出てくる鹿の
角。うん、そうですね。だからアンチエイジングで使う鹿の角は、まあある意味その腎を補う最高峰として、ホルモンバランスを整える。つまり妊活とか更年期でもいいですよと。しかも男女共通と。いうことでよく使います。だから一つ目は、こう、腎を補ってホルモンバランス。これ男女共通。 です。で、二つ目が、ちょっと最初にお話した、周期を整える。で、これはまあ、男性は周期ないので、経験ってなりますけど、周期を整える方法を、まあ、周期療法っていうのがあるんですよ。もしかしたら前回も話してるかもしれないですけど、周期療法って何ですかっていうと、その女性の周期に合わせて、処方を変えて、周期を整えていく。一番多いのは、わかりやすいのは、まあ、女性だと高温期、低温期ありますよね。だから、例えば、高温期が乱れたら、この漢方を高温期に飲んでくださいとか。低温期が、例えば、短かったら、低温期をこれの、この時期飲んでくださいとか。で、高温期、低温期を整えたりとか。あと、まあ、もう一個重要なのは、生理の時と、排卵の時。で、特に、生理痛が多いと、血流悪化と乱すので。だから、生理痛って放置しちゃいけないんですよ。
辛そうな人いますよね、
いや、
時
今
に
そうです。だって、生理現象なので、痛い必要がないんですね。言っちゃうと。なので、生理痛がありますよっていうことは、これは体にとっては血流を良くしなさいっていうシグナルでもあるんで、低温期、高温期整えながら、生理痛とか排卵痛があれば、そこに血流良くするものを加えていく。そして、周期を整えていくっていうことをよくやってきます。で、まあ、いくつか事例を挙げると、それこそですね、ちょっと前に血が足りないと足がつるみたいなお話。
足がつる、前々回の話でしたね。
まあ、そうですね、全然だと思うんですけど、何が起こるかというと、血が不足すると、生理周期伸びちゃうんですよ。
伸びるってことは期間が空くってことですか？
長くなっちゃうんです。で、理想はまあ28日前後じゃないですか。
って言いますね。
で、もっと言うと、まあ、生理周期が28日プラマイ7日以上になっちゃうと、これはもう生理周期乱れてるね、と。いうふうになるんですけど、要は35より伸びてしまったら、これはもう周期が完全に乱れているということで、これは血を補う必要がありますよ。まずなります。で、低温期、高温期。次多いのは、やっぱり高温期が乱れる方多いんですよ。で、一応、これ理想の形ですね。理想の形で言うと、低温期と高温期で、まず高温期は、36.7 度以上。ですね。で、14日以上。続くと。いうのが理想です。で、低温期になると、生理が来て低温期になると、だいたいまあ、0.3 から 0.5 度差があるのが、これがまた理想なので、例えば、低温期が、36.4 度。高温期が36.8度とか。これは一応理想の形なんですけど、多いのが、まあ、高温期は14日間続かないで途中で落ちちゃうとか、もしくは 36.7 まで上がらなくて、低温期に比べてもなんかちょこっとしか上がらないとか、結構これ多いんですよ。で、現代学的に言うと、高温期を作るのが、それこそ黄体ホルモンっていう、聞いたことあるかなと思うんですけど、黄体ホルモン。
黄色体。
そうです、そうです。あ、漢字出せばよかった。
大丈夫。出す前に。
出す前に答えちゃいますよね。そうです。黄体ホルモン、まあ、黄体ホルモン不全とかよく言うんですよ、そういう意味で。
はい。
で、高温期見られるっていうパターンが、やっぱり多くて、その時は何使うんですかというと、鹿の角に近い角を使います。覚えてます？
でも角なんだ。
はい。
なんだ鹿じゃなくて、ヤギ？
ヤギの角は
牛。
あ、惜しい、トナカイです。
トナカイ
実はトナカイの角って、黄体ホルモンの材料ちょっと入ってるんですよ。
何の材料？
黄体ホルモンの材料とかなるんですよ。で、体も温めてくれるんですね。だから体も温めてくれるし、黄体ホルモンの状態も良くしてくれるということで、高温期がみ、あの、ちょっと すぐ下がっちゃうとか、あんまり上がらないっていう場合は、じゃあ高温期にトナカイの角飲んでくださいとか。やる。だから例えば、低温期は鹿の角、高温期はトナカイの角みたいなこともやったりする。
角スペシャルだ。角祭りだ。
周期に合わせてですね。
角だ。周期乱れたら角だ。角。
そうです。
うん。
で、もう一個最後に起こりやすいのが、
はい。
高温期が、まあ、例えば 36.7 をちょっと超えたぐらいで安定した方がいいわけですよ。それがもうガクガクって乱れる。だから36点になったり、36.8になったりって言っても日によってもうバラバラになっちゃう。記録を取るともう上下にガタガタしちゃうっていうパターンがあって、これは自律神経の乱れで起こりやすいです。
ああ。
要はその人にストレスとか、例えばかかると、
うん。
まあ、平均するとそんなに悪くはないかもしれないけど、もう日によってもバラバラみたいなことがあるんですね。だったらそれは自律神経を整えるということで、まあ漢方で言うと気の巡りの良くするもの。これ多分あれ ?3 回ぐらい前に話した、それこそ香節とか、香りの強いものですね。みかんの皮とか香節とか、あとはジャコウとか、ああいう香りの良いもの。人工とか、ああいう香りのいいもので自律神経を整えるっていうことをやったりします。
香りの話は、前回です。3つ前の番組です。
ぐらいに話しましたよね。
出た出た。香節覚えてる、はい、覚えてる。
そうそうそうそ
う。
う
ん。
だから、まあ、高温器を作ったり、ね。
うん、
まあ、排卵痛、生理痛があれば血流を良くしたり。そう、あとは、高温期が上下に乱れてしまったら気の巡りを良くしたりと。こうやって周期に合わせていろんな漢方を、まあ、周期ごとに使っていくっていう周期療法ですね。
周期療法っていう言葉も今日ちょっと新しく聞きました。
なので、まあ、男女共通でやる、まあ、アンチエイジングに近いような形のホルモンバランスを整えたり、まあ、女性のにはなってしまいますけど、こう周期を整えるとか、まあ、ここら辺が子宝相談の中心みたいな。
ああ、ねえ。ええー。
冒頭にお話した通り、まあ、周期に関しては、まあ、妊活関係なく、やっぱり女性として整ってた方が、それは体調は良くなるので、もう皆さんそういう周期を知って、まあ、普段からまあ整えることはお勧めしますというふうになりますね。
本当に、私ね、そんなに、いろいろ、なんていうかな、いわゆる女性病みたいな感じで、困ったことって、そんなないんですけど、でも、はい、例えば、生理痛がひどいとか、寝込んじゃうとかね、なんか、そういう人ってやっぱり、割といるんでね。
うん。意外と多いと思うので、まあ、だからもう、生理痛があるだけで、うん、もう、体質改善した方がいいよっていう、
うん、
シグナルだと思っていただきたいですね。
ねえ。特に本当女性ってやっぱりね、なんだろう、ダイエットだとか言って食べなかったりとか、なんかちょっと無理しちゃったりとか、
そうです。
もう乱れやすい、気持ちの問題とかね、なんか、ストレス溜めたりとか。なので、ちょっとそういうのを知っておくと、
うん。
妊活に限らず、なんか、常にまあ健康な体でいられるかなって思いました。
素晴らしいまとめありがとうございます。
いやいや、本当に本当に、いや、勉強になるわ、もう本当に今更だけど、
今更だけど、
今更2年半経ってるけど、もういまだに毎回へーって思いますもん。
あ、よかったです。
本当に、
じゃあネタが尽きないように時間頑張ります。
ぜひぜひちょっと今後ともよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。